高ぶりはただ争いを生じと。そのようにソロモンが語った通り、プライド、高慢というのは大変恐ろしいものであり、神の栄光を汚すものです。で、この高慢、このプライドこそがコリント教会の問題だった。そのことを私はもうすでに見てきました。パウロは何とか彼らがそのことに気づいて変えられることを願うわけです。そして今私たちが見ようとしているこのコリント第一の手紙の4章の6節のところからも、彼らの過ちを4つのやり方を用いて強制しようとパウロはするわけです。今日はそのことを私たちご一緒に見ていきたいと思うわけです。まず一つ目に、パウロは自分たちの模範を通して彼らを強制しようとするわけです。自分たちの模範を通して強制しようとします。6節ご覧ください。さて兄弟たち、以上私は私自身とアポロに当てはめてあなた方のために言ってきました。当てはめてっていう言葉が出てます。変化というのと外観という、この二つの言葉からなる複合語です。つまり姿を変えるとか形を変えるとか、パウロが言っていることは、これまでの比喩的描写を私は自分たちに適用してきたんだと言っているわけです。確かにパウロは自分たちのことをいろいろと比喩的表現を用いて語ってきました。例えば3章のところに農夫という例えを使っています。私が植えてアポロが水を注いだと、とか、私は賢い建築家のように土台を据えたとか、農夫であるとか建築家であるとか、こういう比喩的表現を使って自分たちのことを説明してきました。前回我々見たように、3章の終わりにはパウロ自身、ごめんなさい、4章ですけれども、そこを見るときに、私たちはキリストのしもべなんだと言っているところがありました。また神の奥義の管理者だと、4章の一節のところですけれども。ですからこうしたパウロは比喩的表現を使いながら自分たちのことを説明してきたわけです。で、なぜパウロはこういう比喩的な例えを自分たちのこととして語ってきたのか。この6節のところが言うように、あなた方のために言ってきたんだって。つまりコリント人の人たちが大切なことを学ぶために、パウロは比喩的表現を使いながら自分たちのことを説明してきたって。その理由っていうのは皆さんお分かりになるように、このコリントの人々は彼らを特別してたわけです。彼らに対する見方、扱い方が間違っていたわけです。そこでパウロはどのように扱うべきなのか、そのことを教えたわけです。それは我々すでに見てきたことです。で、この6節を見ていただきますと、その説明をしたパウロはこの後半のところに、彼らが学ばなきゃいけないその2つのことを記しています。それはあなた方が私たちの霊によって、つまり自分たちのその話をしてきたこと、自分たちの比喩的表現を持って説明してきたこと、そのことによって書かれていることを超えないことを学ぶためだと。そして二つ目に、一方に組みし他方に反対して高慢にならないためだと、二つの理由をここに説明するわけです。一体何をパウロが言わんとしたのか、何を彼が教えたかったのか。書かれていることを超えないというのはどういうことか。これは聖書の教えから逸脱しないということです。聖書に書かれていることから逸脱しないようにって。このコリントの人々は確かに聖書の御言葉を学んだんです。ところが悲しいことに、人間的な、この世的な思いが入り込むことによって、人間的なものの見方をするわけです。例えば人間的に人々を贔屓してみたり、偏見がそこに生じてしまうって。パウロがすでに教えてきたように、私たちクリスチャンというのは全て兄弟姉妹であって、そこに優劣は存在しないわけです。誰が優れて誰が優れていない、そんなことは存在しないわけです。みんな神の前に大切な存在なわけです。 何が違うのか。神様はそれぞれに異なった霊的賜物を与えたんです。ということは、それぞれに異なった働きが与えられている。神の前にみんな平等だって。でも一人一人に異なった賜物が与えられ、霊的賜物が与えられ、そして異なった働きが与えられているんだ。そのことをパウロは教えてきたわけです。ところが人間的な思いとか人間的な考えが入り込むことによって、人の働きとか人の価値を人間的な基準でもって判断してしまうようになるわけです。どちらの人の方が価値あるのかとか、どちらの働きに価値があるのかといった具合にです。やってしまいますよね。コリント教会はこのパウロたちを特別したわけです。確かに、御言葉の中を見るときに、教会のそのリーダーで長老たちへの教えが記されています。そこには、あなた方の間でロークして主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。それゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。互いの間に平和を保ちなさいと。テソロニケ第一の5章の12、13のところでは確かにそう教えています。リスペクトを払うこと、尊敬を払うこと、確かにそのことは聖書が教えているわけで。そこに留まっているならば、その教えから逸脱することはないんです。ところがコリント教会がしたことは、自分の愛するリーダーを他のリーダーたちと比べて、自分の愛するものを特別してしまったわけです。この教会には、いろんな分派が存在していて、その中にはキリスト派というグループが存在したこと、そのことはもうコリントの中で我々見てきました。このグループの人々はよく考えてみると正しかったわけですよね。だって私たちはキリストに属するとして、キリストを誇りとしていた人たちですから。ところが皆さん思い出してくださいます。この教会を見たときに、この教会の中に、一章の中にも出てきましたよね。パウロにつくとか、アポロにつくとか、ケパにつくとか、キリストにつくって。このように彼らを同列に並べてます。ということは、この教会にはパウロたちをキリストと同等に扱っている者たちがいたのかもしれません。これは大変大きな問題ですよね。どんなに尊敬を払ったとしても、どんなに素晴らしい人であっても、キリストと同列に並ぶことはありえない。ですからこのコリント教会っていうのは、ある特定のリーダーを特別してしまうことによって、教会の中に悲しいことに分裂分派を生じさせたわけです。こうして彼らは聖書の教えから外れてしまっていたわけです。ですからパウロは、そのようなことがないようにと書かれていることを超えないために、キリストには働き人とはどういう人々なのか、そのことを彼は教えてきたわけです。もう一つは、一方を組みし他方に反対して高慢にならないと書いてます。パウロが教えたかったことは、高慢というのは罪だということです。これは教会の働き人であろうと、すべての信仰者に共通していることですよね。高慢になるってこの言葉、膨れさせるとか、誇らせるなんて意味である。そういう意味があります。自分のことを誇っているわけです。さっきもお話したように、コリント教会は、自分の好みのリーダーを選んで、彼らは誇ると同時に、他のリーダーたちや、その信奉者たちに反対して、彼らを見下してたわけです。私のリーダーの方が素晴らしいって。あなたたちのリーダーはとか、そんなリーダーに従っているのはと言って彼らを見下すようなことがなされていたんです。我々の選択は正しいんだと。このリーダーは誰よりも優れてるんだって。こうして自分たちの選択を誇り、同じ選択をしていない者たちを見下していた。こういったことが教会の中に生じていたわけです。繰り返しますけれども、高慢というのは、プライドというのは、主ご自身が憎まれていることです。主を恐れることは悪を憎むことだと、ソロモンは言います。そこで神は、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むって。ここに教会の問題があったんです。 このプライドという問題を抱えた彼らに対して彼らの過ちを責めるわけですけれども、パウロはこの後も続けて彼らをいさめ続けています。7節ご覧くださいます。一体誰があなたを優れたものと認めるんですか。あなたには何かもらったものでないものがあるのですか。もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るのですかって。二つ目にパウロが彼らを矯正しようとするその手法というか方法は、質問を通して彼らに過ちを気づかせようと、過ちに気づかせるようにと働くわけです。ここに三つの質問が出てましたよね。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか。これが最初の質問です。この優れたもの、このように人々思ってたわけです。他の人々に比べて自分たちは優れてるとか、他の人々に比べて自分たちは重要であるとか。そこでパウロは、一体誰があなたを優れたものと認めるんですかって。結局認めてるのは人間じゃないですかって、はい、そしてあなたたちはそういうことを例えば聞いたとして、そして自分は他の人に比べて重要なんだとか優れてるんだと、そのようにあなただけが思ってるに過ぎないって、結局はあなたの独りよがりなんだと、そのことを言うわけです。たとえ人々がどんなにあなたを称賛したとしても虚しい話です。だって彼らは本当のあなたを知らないからです。すでに見てきたように。ですからパウロはこうして、一体誰がそう言ってるのって、同時に言えることは、この人たちはそれを実は求めてたわけです。人々の中にあって自分は優れてる、そう思い込みたかったし、そうみんなからも見られたかった、プライドなわけですよ結局は。そこでパウロは、一体それは誰が言ってるんだ。二つ目に記されている質問は、あなたは何かもらったものでないものがあるのですかって。すべてもらったんでしょうっていうわけです。例えば私たちがこうして生きてます、この命はどこから来ました。偶然にいただいたものじゃありません。これは神があなたや私に目的を持って与えてくださったものです。でしょう皆さん、ね、あなたに与えられている才能ってのはどうです。これは霊的賜物とは違いますけれども、神様があなたに与えてくださった、ね、音楽的な才能もあるし、スポーツの才能もあるし、芸術の才能もある、いろんな才能がある。そういうものを神様はくださったわけです。もちろんその全てを神のために用いなさいって。霊的賜物というのが与えられます。これはイエス様を信じた後、信じた一人一人に与えられるものです。もうさっきも見たように、一人一人に異なった賜物が与えられている。それはあなたが自分の努力で勝ち取ったものですかって。違うでしょうって。神からいただいたものでしょうって。例えば私たちが生まれ育った家系ってのはどうですよ。偶然その家系に生まれたんじゃない。神がそこに置いてくださったんです。自分たちの先祖にしても親にしても神様がそこに置いてくださったって。私たちの生まれ育った国はどうです。なんで私たちはこの国に生まれ育ったんでしょう。偶然なんでしょうか。神が置いてくださったんでしょうか。神でしょ。神様がこの国に生まれるようにしてくださった。人間的に見たら、あの国に生まれたらよかったとか、こんな国に生まれて嫌だとか、人間的にはいろんな思いがあるでしょう。でも我々信仰者が考えなきゃいけないのは、神がご自身の計画を持って我々をこの国に置いてくださった。ここが私たちの宣教地なんですよ。我々の必要はどうです？ちゃんと神様くださってるって。そして永遠の命は、私たちが努力をしたから私たちが得たんではなくて、すべて神からの恵みだった。つまりパウロが言いたいことっていうのは、なんかあなたたちはこういう祝福をもらっていないかのように振る舞ってるって。間違ってないかって。 それみんないただいたんでしょって。じゃあどっちがいいとかどっちが悪いとかどっちが優れてるどっちが劣ってる、そんなことを考えること自体がナンセンスじゃないって。三つ目に挙げられている質問というのは、もしもらったのならなぜもらっていないかのように誇るんですかって。すべては自分で得たのでない、すべていただいた、でもなんか自分で得たかのように誇り合ってる、自慢し合ってるって、ね、私たちが何を持ってるかを自慢するんじゃなくて、私たちに与えてくださった神を自慢すべきなんです。こうしてパウロは彼ら自身の独善性に気づかせようとするんです。彼らのフォーカスは自分だったんです。彼らのフォーカスは神じゃなかったんです。その間違いを彼らにこの3つの質問を持ってパウロは指摘するわけです。間違ってるって。8節を見ていただきますとね、この高慢の罪に陥っている彼らに今度パウロは手法を変えて彼らを諌めていくんです。8節、あなた方はもう満ち足りています、もう豊かになっています、私たち抜きで王様になっています、いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです、そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうにって。何をパウロがしているか、何をパウロがここで語ったのかって、彼ら自身の問題を矯正することを通して彼らを正しく導こうとするんです。彼らが間違っていたことについてパウロはその間違いを指摘して彼らを正しく導こうとするんです。二つの点において間違ってたんです。一つは救いに関する彼らの過ちです。救いに関することです。おそらく彼らの問題点というのは何かというと、信仰者として行き着くべきところにもう自分たちは到達したかのように思っているわけです。あなた方はもう満ち足りています、もう豊かになっていますって、ね、もうというのはもうすでにということです。そういう境地にあったというわけです。満ち足りていますって、これ満足するとか満腹させるとか、もう飽きさせるって、もう十分だって、もういらない、そういう意味です。豊かになってる、豊かに恵まれてるって、つまり彼らは何も不足を感じてない、もう十分だって。どんな時にこういう思いを持つのかっていうと、もしその人が永遠の命をいただくことを信仰のゴールとしているならば、救われた時にその満足を持つんです。もう私は救われましたって、もうゴールに到達しましたって、もうこれ以上のことを私は望みませんって、だってそれが私の望みだったから、ね、まさに満腹状態だと言えるわけです。でパウロはその言い方は間違ってるって言うんです。なぜかっていうと、パウロは救いに預かった後、もう私は十分ですとは言ってないからです。ちょっと誤解を除くために、神が成してくださった救いの御業はもう十分です。100% 完璧です。でしょ？神が成してくださった技に何か私たちが加えなきゃいけないのか。何か加えないと救いに預からないとかって言って、そうじゃないですよね。イエス様は完璧な救いを備えてくださり、信仰によって私たちはそれに預かることができるわけです。神の成された御業は完璧です。じゃあ何を言ってるかっていうと、我々の信仰生活の話ですよ。我々は信仰者としてもう今の自分に満足しきってるのかっていうと、そうじゃないんです。パウロは自分の救いを達成してくださいとピリピ書の中で言っています。救いを達成してください、まだ救いに達していないから。何の話か、さっきも言ったように罪からの救いじゃなくて、救いに預かった者たちの信仰者としての歩み、信仰生活の話です。よりイエス様に似たものに変えられていくという、その信仰者としての歩みの話です。同じパウロはこのピリピの3章の中で、私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありませんって、つまりまだ満足していないんです。 だってまだそこに到達してないからです。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです。フィリピの3の12です。13には、兄弟たち、私は自分はすでに捉えられたなどとは考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。描けますよね、どんな姿なのか。まだゴールに到達したんじゃない、ゴールに向かって走っている様子です。ですから聖人である者はみんなこのような考え方をしましょう。もしあなた方がどこかでこれと違った考え方をしているなら、神はそのこともあなた方に明らかにしてくださいます。フィリピの3の12から15です。とするとですよ、コリントの人たちはもう満腹状態にあったって、もう十分十分って、もうゴールに到達したって。でパウロが言うのはとんでもないって、今始まったとこだっていうわけです。で確かにこのパウロのメッセージを聞くと、イエス様が同じことをおっしゃってる。義に植え替わる者は幸いですって。その人は満ち足りるからって。義に植え替わく。もっと神の前に正しくありたいとか、もっと神の前に清くありたいとか、そのような願いを持って生きてる人です。そうやって生きるんだっていうことを主はマタイの5章の6節に教えてくださってる。そうやって我々生きるんです。確かに救いは約束されました。永遠の命は約束されています。しかしまだ私たちはこの地上に置かされ、この置いていただいている間は、成長していくことが必要なんです。イエス様に似たものに変えられ続けていくことが必要なんです。義に植え替わるものとして、より主が喜んでくださるものへと成長していくよう、そのことを願いながらそのように歩んでいくわけです。ですからパウロはその教えられたようにゴールを目指し一心に走ってた。お気づきになるでしょう、そうではなかったんです。このコリントの人々は、彼らが見落としていたのは大切な大切なことです。それは救いというのは神の栄光を表すという本来の生活へのスタートだということです。やっと神様の栄光を表すその生活がスタートしたんです。それが救いなんです。そして私たちが日々の生活において主の御心に従うその歩みに本当の満足が付随してるんです。神様にあって本当の満足を得ようとするならばどうしたらいいの、簡単です。神の御心に従えばいいんです。その時に神様の祝福があるから、こうして私たちはこの地上の生活を歩み続けてるんです。でも彼らはもうあたかも自分たちがすでにゴールに到達したかのように思っていたので、その過ちをパウロは強制するわけです。二つ目の彼らの問題というのは千年王国に関する過ちなんです、はい、というのはこの八節のところで私たち抜きで王様になっています、いっそのことあなた方が本当に王様になっていたらよかったのです、そうすれば私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうにと。確かにこのパウロのメッセージには清い皮肉というか、ね、それが込められているようにも思います。彼らはもうすでに王様になっていましたと、ね、そのようにまず書いてます。王様になっている、これは統治するとか支配するという意味なんです。ということは皆さんね、確かに聖書の中に救いに預かった者たち、あなたや私はイエス様と共に王としてこの地上を治めるというその約束を知っています。そう約束されてますよね。例えば黙示録の5章の10節のところに、私たちの神のためにこの人々を王国とし祭司とされました、彼らは地上を治めるのですって、つまり救いに預かった私たちへの約束です。後に私たちはイエス様と共にこの地を治めるんです。 でもそれは今のこの時代じゃない、後の時代なんです。空中再臨があって、そして7年間の観難時代があって、その後我々地上に帰ってくる、その後の話です。千年王国での話なんです。ですから黙示録の20章の6節のところに、第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なるものである。この人々に対しては第二の死は何の力を持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、その後キリストと共に千年の間王となるって。黙示録の20章の6節のところです。そのように御言葉を教えてくれてる。でも私たちがイエス様と共に王として治めるのは、今お話したように今のこの時代の話を言ってるんじゃない、千年王国の話だ。でも彼らはどうかっていうと、コリントの人々はもうすでに王様にされたんだと、そのように思ってたわけです。で、彼らが間違っていることをパウロはこう言うんです。私たち抜きで王様になってるって。私たち抜き、つまり私たちを除いてということです。つまりパウロたちの同行とか同伴なしで自分たちだけが王様になってるって、そのようにパウロは指摘するんです。で、皆さん、そんなことってありえませんでしょ。彼らが王になってるんだったらパウロたちも王なんです。そこに間違いあることをパウロは指摘するわけです。パウロはちょっと皮肉を込めて、いっそのことはあなた方が本当に王様になっていたらよかったのですというわけです。で、その理由が次に書かれています。そうすればという接続詞、私たちもあなた方と一緒に王になれたでしょうにって、パウロが言うのはこういうことです。もし彼らが考えるように今が千年王国ならば、自分たちも王として地上を治めることになる。その日を待ち望んでいる者として、そう私たちは願うけども、でも実際のところは違うって。今まだ千年王国じゃないんだって、そのことをパウロは言うわけです。で、こうして二つの彼らの間違った考え、教え、その考え、思いっていうものをパウロは明らかにして、そしてその上で、今私たちがこの地上に置かれているっていうのは、主の素晴らしさをこの世に示すという大きな、そして大切な務めを果たし続けていくためだって。彼らのこういった誤った考え方がその歩みの妨げになってたんです。もう十分、私はゴールに到達した、あたかも自分はもう王になっていない、違う、あなたたちは間違っているとパウロは彼らを教えるわけです。そして四つ目に、最後ですけれども、この9節から13節のところに、パウロは自分たちの姿を明らかにすることによって、自分たちのことを明らかに示すことによって、彼らが持っている考え方との違いを通して、あなたたちは間違っているということを説明していくんです。どういう方法で、まずパウロはこの9節から13節の中に、自分たちが、パウロたちが今この世にあってどのような存在なのかということを改めて教えます。そうすると彼らが持っていた考えと実際とがどれほどかけ離れているのかというのをパウロは教えようとするんです。もう一回最後に見てみます。まずこんな言葉が出てきますよね。9節に、私はこう思います。神は私たち人を資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されました。こうして私たちは御使いにも人々にもこの世の見せ物となったのです。パウロが言うのは、私たちはこの世の見せ物なんだ。それが最初に彼は言うことです。これが私たちなんだって。我々は見せ物。しかも資材に決まったもののように行列のしんがりとして引き出されましたって。少なくともここでパウロが言ってるのは何かの行列の話ですよね。だってそう書いてあります。コリントの人々は自分たちのことを王と見てたわけです。しかしパウロは違ったんです。パウロは自分たちのことを見せ物であると、そのように見ていたんです。そしてそのことを説明するために、パウロはコリントの人々もよく知っている 勝利の凱旋パレードというその話を引き合いに出して説明をするわけです。じゃあこの勝利の凱旋パレードとはどういうものだったかというと、ローマの将軍が敵に対して大勝利です、要するにちっちゃな勝利じゃダメなんです、大変大きな勝利を収めた時にこのようなパレードがなされたんです。でその時の光景というのは、まず最初に将軍が歩くわけです。その後にその兵士たちが続いてくるわけです。そして同時にそこに戦利品がずっと続いて行進をするわけです。それを見ていた群衆たちは、こんなものを得たんだと、こんな大勝利を収めたんだと言ってその将軍を褒めるわけです。その行進の一番最後に誰が歩いたかっていうと、実はそこにはこの後野獣と戦って死ぬ運命にあった捕虜たちが鎖につながれて歩いてたんです。彼らは沿道の群衆からすればいい見せ物だったんです。この後この人たちが野獣と戦って殺されていく。パウロはそのことを引き合いに出して、それがまさに我々の姿だっていうんです。パウロは自分たちのことをまさに死罪に決まったもののように、行列の最後に鎖につながれて引いていかれる、そんな捕虜のように見ていたって。この世の人々からは嘲笑され、蔑まれ、そして最終的にキリストのために死ぬ者たちである、それが私たちなんだって。だから実際このパウロたちはこの後キリストのために殉教していくわけです。我々はこの世にあって見せ物に過ぎないって。その後に彼はこう言います。私たちはこの世の愚か者であるって。十節の初めに、私たちはキリストのために愚かなものですがとあります。あなた方はキリストにあって賢いものですと。この世の中が人たちをどんなふうに見たのか、パウロたちをどんなふうに見たのか、世の中の評価は、この人たちは愚か者だというんです。それがパウロたちに向けられた世の中の評価でした。ところがコリントの人々はどうかっていうと、コリントの人々は賢いものだった。世の中の彼らに対する評価がここに記されているわけです。なぜかっていうと、彼らはこの世の知恵をより多く得ることによって人々から尊敬されることを願ってたわけです。救われた後もその思いが強かったわけです。それを彼らは追い求めていたんで、人々からの称賛です、世の中から褒められることを彼らは望んでたんです。ですから世の中の人たちは彼らのことを賢いものだってこのように呼んでたんです。問題なのは、世はそんなふうに呼ぶんですが、神がどんなふうに呼ばれるかですよね。パウロはもう皆さんもご存知のように大変優秀な人物でした。他の多くの人々よりも学問を積んでたわけです。ですからアグリッパ王とフェストが彼を裁いたときに、フェストがこう言ってます。気が狂ってるぞパウロ、博学があなたの気を狂わせてるって。博学があなたの気を狂わせてるって、使徒の26の24のところです。みんな気づいたんです、パウロは学問を積んでるってこと。ですからパウロは自分の知恵を自慢することができたんです。彼は自分が学んできたこと、自分にあるその知恵を誇示することができたわけです。しかし彼はそうしなかったんです。なぜしなかったのかって、人々が称賛するこの世の知恵がいかに儚いものであるか、そのことを知ってたからです。確かにこの世の知恵は人間の称賛をもたらし、人間の歴史にその名を刻むかもしれません。優秀な人だったってね。 しかしパウロが言ったように、またパウロが教えるように、パウロ自身が歩んだように、私たちにとって大切なことは神からの賞賛であり、歴史ではなくて命の書に名を刻むことではありません？だってどんなに歴史に名を刻んだって、その人が命の書に名を記していただいていなければ、その人は永遠の滅びに至るわけです。私たちが望むのはこの命の書に名を記していただくことです。ですからパウロはその命の書に名を記していただくために、この世の知恵というのは全く役に立たない、そんなものを誇る、そんな思いは毛頭なかったんです。ですから人々が彼のことを愚か者と言ったって、彼にはどうでもよかった。彼が望んでたその評価は神様からだけ、神からだけの評価を彼は望んでたわけです。実質はまだ続いてこう言います。私たちは弱いが、あなた方は強いのですって。私たちは弱いが、あなた方は強いって。コリントの人々はこんなふうに自分たちのことを思ってたわけです。自分は強いって、自分は何でもできるんだって、そう思ってる人はコリントだけじゃなくて、どの国にもどの時代にもたくさんいますよね。ひょっとしたら我々もそうだったかもしれない。何でもできるって。でも正直なところそうでないことをみんな知ってます。ただそのように認めたくないだけです。パウロが言うのは、本当に強い人ってどんな人なのかです。確かにパウロたちはこの世から弱い存在だって、というのは、そういうふうに見られるというのはコリントというかギリシャ人にとっては大変屈辱的でした。自分たちは強いんだ、そういうふうに見られたかった、ね、でもパウロは言うんです。我々は弱いって。でもいいです、皆さん、弱い人が神の前には強いんです。どういうことか。自分の弱さを本当に分かった人は自分の知恵や力に頼って物事をしようとはしません。神に従っていくというその歩みにおいて、自分の弱さを知っている人はそれに自分の知恵と力では従っていけないんで、当然備えられた神の助けに依存します。そして神がお働きになるときに、私たちは神の道からを見るんです。限られた人間の力でどんなことをしても、それは神の前からすれば比較にもならないものです。自分は強いと思っている人は神のところに行こうとはしないんです。自分でやろうとするんです。そこには限界があります。でも自分の弱さを知っている人は神のところに行き、神は私たちを通してご自身の御業を成してくださるんです。ですからパウロはコリント第2の12章の中で、私の力は弱さのうちに完全に現れるからですという主の御言葉を彼は知るわけです。私の力は弱さのうちに完全に現れる。それを知ったときにパウロは言うんです。私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうって。クリスチャン生活っていうのは救われる前とは全く違う生き方をするんです。救われる前の生き方っていうのは自分の知恵や力に頼って生きるようにと、そのように周りも鼓舞するし、自分たちもそう信じて生きてきた。でもそこには限界があるんです。イエス様を信じた私たちは、救いに預かった私たちは、自分の知恵や力ではなくて神の知恵と力に頼って生きるんです。で、それがなぜ大切か、それが神が私たちに意図されていることであり、その歩みを通して神の御業がなされるからです。神の力が我々信仰者にとっての本当の力なんです。ですから世の中は、あなたたちは弱いとパウロたちのことを言った。パウロたちもそう信じてた。 でも実際は彼らが強かったんです。最後にこの10節のところから後半から13節のところにこの世の戒められるものそんな風に記しています。あなた方は栄養を持っているのは私たちは癒しめられていますって。あなた方は栄養を持っている、つまりこの世によってあなたたちは尊重されている、この世によって敬われているって意味です。栄養を持っているっていうのは私たちは癒しめられています。これは尊ばれないとか尊敬されないとか屈辱また軽蔑されるとかそういう意味です。これつまりパウロが言うのは我々クリスチャンというのはまた我々この種の働き人人たちはこの世の人々からは尊ばれないって。でそれは今の私たちも経験することだと思います。皆さんが神を第一にして神様のことを人々に話していると世の中の人たちは皆さんを尊敬するかっていうとその逆が起こることの方が多いですよね。変わり者だって言われるかもしれない、もう宗教カチカチでって言われるかもしれない、いろんなことを人々は言うわけです。神のために生きようって神に喜ばれるように生きようと思えば思うほど世の中との摩擦は出てくるわけです。まさにパウロたちがそうだったんです。神のために彼は一生懸命生きようとした、神を第一にし神に喜ばれることだけを選択しようとした、神のことを誇っていたゆえに彼は神のことをどこでも全ての人々に語ろうとしていた。そうすると世の中は彼のことを軽蔑したんです。でもあなたたちはこの世から敬われてるって。どっちを皆さん望みます？この世から敬われることなのか、それとも神が喜んでくださることなのか。いいです。こうしてパウロはコリントの人々のフォーカスがこの世であったことを明らかにするんです。彼らはこの世での評価を求めたんです。この世の人々がどう思うかしか考えてないんです。パウロは言うんです。私たちは神がどう思われるのか。神の評価だけを考えてる。そこで、この11節から13節の中に、パウロは11個の自分たちが経験してきた様々なその苦難について、そのリストを並べるんです。いかにこの世の中が我々信仰者にとって住みにくいところなのか、そのことを彼は告げるわけです。見てください。11節に今に至るまで、今のこの時間に至るまで、これまで私たちはこんなことを経験してきたと、そのように言うわけです。私たちを植え、一つ目が植えるです。そのようなこともたびたび経験した。二つ目に渇きがあるって、喉の渇きを覚えることがあった。確かにコリント第2の御言葉の中でパウロたちが難戦したとか大変な苦しみに遭遇したことが記されています。飢えることもあったし、渇きを覚えることもあった、着るものもなかったって。四つ目に出てくるのは虐待され、でこの虐待っていう言葉ですけど、これは拳で殴られるって意味です。しかも奴隷を殴ったり犯罪人を殴るように侮辱を込めて殴ることです。で皆さん、パウロたち、この信仰の勇者たちを人々はこんなふうに扱ったんです。当然ですよね。主がこのようにお見えになったときに人々は彼をどんなふうに扱ったのかって、最終的にはみんな声を揃えて十字架につけろと叫ぶわけでしょ。虐待されたって。5番目に出てくるのは落ち着く先もありませんって。この落ち着く先っていうのはね、寝るときにその上に屋根がないということです。つまりホームレスということです。そんな状態だったって言うんです。 6番目に、また私たちは苦労して自分の手で働いていますって。この苦労するっていう言葉は、この動詞はクタクタになるまで働く。もう疲れ切ってる状態。そういう意味です、これ。過酷な仕事に彼は関わってたんです。実はこれはギリシャ人にとっては、喜ばしくなかった。ギリシャ人はこういった肉体労働は奴隷にふさわしいものだと考えて軽蔑をしたんです。パウロは言うんです。我々はそうやって生きてきたって。7番目に出てくるのは、恥ずかしめられるって。この恥ずかしめられるっていうのは、口汚く罵られるということです。人々から悪口を言われるということです。だってこのように、今見てきたように犯罪人のように扱われ、そして、そんなふうに扱われたっていうのは、そういうふうに扱う人々の心の中に嫌悪感があるからでしょ。まさにそれは行動だけじゃなくて言葉にも出るわけです。恥ずかしめるって。彼らを口汚く罵ったって。でも見てくださいます。恥ずかしめられるときにも彼らが何をしたかっていうと祝福して書いてます。自分たちを口汚く罵る者たちにパウロたちは何をしたか、彼らに祝福があるようにと祈るんです。これってイエス様が教えてくださったことそのものです。イエス様は、私はあなた方に言います。マタイの5章の44に、自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいって。パウロたちはそうやって生きたんです。自分たちを迫害しようと、自分たちのことを口汚く罵ろうと、パウロたちがしたことは神が喜ばれること、神の祝福があるようにって。この祝福を与えたっていうのは現在形です。そのように生き続けたんです。そのように祝福を与え続けたんです。まさにパウロは御言葉を実践し続けたんです。だからパウロは言うんです。ローマ書の12章の17節に、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。悪に負けてはいけません。21節。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいって。善をもって悪に打ち勝ちなさいって。テソロニケ第1の5章の15節にも、誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うよう努めなさいって。パウロはこうやって御言葉を教えたわけです。悪に対して、人の行う悪に対して悪で応じてはならないって。人があなたにどんな悪をなしたとしても、あなたは悪で応じてはいけないって。かえって神がお喜びになる善を行えって。おそらく皆さんもいろんな経験をされていると思う。実際人間的に言ったら大変難しいことでしょ。人の悪に対して善で応じるっていうのは神の助けによってできるんです。です。神様が私たちに要求されることは人間の力から到底不可能な、あまりにもハードルが高すぎるように。でも神の助けによってそれが可能なんです。だってパウロたちはそうやって生きたんでしょ。いや、パウロだからだとか、そんなエクスキューズは通用しない。なぜかっていうと、パウロは言ったんです。私は弱いって。人々がそう言うって。でも弱さに気づいたパウロは、信仰者としてどうやって生きるのかを学んだんです。自分の弱さに気づくことは大切なことなんです。それに気づいたときに、やっと私たちは僕らに与えられた本当の力に頼って生きるからです。神の力です。こうしてできたのはパウロの信仰が強かったじゃない。パウロは神の力を知ってたんです。その力を信じたんです。そしてこのように歩むことを神が可能にしてくださった。ペテロだって言ってるんです。ペテロ第一の3の9に、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって。 こうやってみんな生きたんです。どんなに私たちのことを悪く言おうと、我々のことを侮辱しようと構わないのよ、そんなのは。いいです。人があなたや私になす悪に対して、それを私たちは防ぎようがない。私たちが防がなきゃいけないのは、あなた自身が同じ罪を犯さないことです。私たちが神様に求められていることは、どんな時でも神がお喜びになることをなすことです。その力を神はくれるんです。そして皆さん思い出してくださいます。悪に対して悪で報いたこともあるでしょう、ね、売り言葉に買い言葉で言ってはいけないようなこと、言うべきでないことを口にすることもあるし、考えることもあったでしょう。その時お気づきになりました？いっぺんに喜びがなくなった。神が喜ばれないことをしたからです。神が望んでおられることを、神の助けによって私たちはなすことができるんです。こうしてパウロもペテロも生きてきたんです。彼らが私たちに教えるのは、あなたたちも同じように生きることが可能だって。なぜなら、同じ神があなたの神だから。彼らは恥ずかしめられる時にも、そのような人々に祝福を与えたんです。8番目に、迫害される時にもって書いてます。もうすでに見てきたように、いろんな信仰ゆえに迫害を経験しました。困難を経験しました。でも彼らはどうしたかっていうと、神に対して不平不満を述べたんじゃなくて、彼らは耐え忍んだんです。なぜか神を信頼したからです。必ず神の御業がなされることを信じたんです。こうして信仰の勇者たちは信仰を守り通したんです。必ず神が御業をなしてくださるって。9番目に13節、罵られるときはって書いてます。罵られるときにはって、人々から罵られるときにどうしたかって、慰めの言葉をかけますって。下の欄外のところには、優しく答えますって書いてます。人があなたを罵るときに、感情を持って怒りを持って答えるんじゃなくて、優しく答えるって。いいです。さっきから見てきているように、こういうことは神の助けによって可能なんです。でもう一つ覚えるべきことは、こうして彼らが生きることによって、彼らは神の栄光を表したんです。そして御言葉があなたや私に言うことは、こうして生きることがあなたにも私にも可能だって言うんです。でそれが大切なのは、そうして我々が生きることによって、我々は神の栄光を彼らと同じように表すことができるからです。この13節のところにこんな言葉が後続いてます。10番目に、今でも私たちはこの世の塵って書いてます。この塵っていうのは捨ててしまうものです。廃物です。つまり役に立たなくなったもの、用いられなくなって捨てられるものです。どういうことかっていうとね、掃除をした後、いっぱいゴミが出てきますでしょ。それはどうします？捨てません？御所を大事にそういうものをキープする人なんかいませんでしょ、ね、そういう意味です。これ掃除をして出てきたそのゴミを捨てるように、まさにそのようなゴミのような存在だって言ってるんです。そしてあらゆるもののカスだって言ってます。非常にこの塵とカスっていうのは似てるんですけども、このカスっていうのは、ね、この汚い器の汚れをこすり落とした、そこに出てくるその汚れの話です。カスの話です。そのゴミの話です、ね、そーっと吐いて出てきたゴミだけじゃない、そのこびりついたその汚れをこう削ぎ落としていく、そこで出てきたそのゴミの話です。どちらにしても必要でないから捨ててしまうもんです。パウロはそんな風に私たちはこの世で人々から見られていたんだって言うんです。いいです。これがパウロたちがこの世で経験した苦難であり、そしてこんな風に人々から見られていたって。で気づかれるのは、そのように見られることを決して彼らは不満に覚えてないでしょ。 いいです。コリントの人々はこのパウロたちを非常に高く誇ってたんです。パウロたちは言うんです。我々っていうのはこの世の中で最も軽蔑されている者たちなんだって。パウロが言いたかったのはね、こういうことです。皆さん、私たちがクリスチャンとしてこの地上を生きるとき、そこにはいろんな苦しみや困難が伴うということです。人々はあなたや私のことをキーな存在として見るかもしれない。時にはあなたの信仰ゆえに、その忠実さゆえに、人々はあなたのことを嫌悪するかもしれない。しかしそれでも私たちは主に従っていこうとするんです。なぜかって、それは主がそのように生きて私たちに模範を示してくださったからです。我々が経験したこともない苦難をイエス様を経験なさった。それでも死に至るまでも父なる神の御心に徹底して従っていかれた。その生き方が神の栄光を表したんです。それが私たちの模範であるゆえに、我々もそうやって生きていこうとするんです。同時に、なんでこんな大変なことがあるのに我々は主に従っていくのかって。簡単ですよ皆さん。そのように生きることを主が喜んでくださるからです。私たちはこの主を喜ばせるために生きてんです。こんな犠牲を払って救いをくださり、こんな恵みを与え続けてくださり、至れり尽くせりの神に対して我々ができることは、なんとかこの神に喜んでいただきたい。そのためにはこの方に忠実に従うことなんです。だから我々はいつもイエス様の十字架を見上げることです。しっかり思い出さなきゃいけない。いや、忘れちゃいけないんです。あなたに対する主が払ってくださった大きな犠牲を、この方はあなたの身代わりとなって十字架で死に、その死から完全と蘇り、今も生きていらっしゃる。その方を我々はしっかりと覚え続けることです。そしてあなたが、主が何を成してくださったのかを覚えるときに、間違いなくあなたの心の中には、なんとかこの神に喜んでいただきたい、そういった思いが改めて湧き上がってくるでしょう。そしてその時に、どんな困難が伴おうと、この主に従い、この主のためだけに生きたいという新たな決心に導かれていくでしょう。そしてこんなにも素晴らしいお方をこのように証しできる喜びに、あなたの心は満たされていきます。主を感謝しますって、あなたのために生きれることを感謝しますって、そしてあなたが望んでおられるように私は生きていきたい、このようにあなたが望んでおられる以上、そのように生きて、あなたの素晴らしさを世に明かしていきたい。ね、信仰者の皆さん、こうやって生きるんです。こうしてパウロたちは生きたんです。御言葉は私たちに希望をくれるんです。あなたも私もこのように生きることができるという希望です。そしてこの生き方が神の栄光を表すものであり、この生き方が神の前に価値ある生き方なんです。そのように生きて神様に喜んでいただきましょう。父なる神様、あなたの御言葉を感謝申し上げます。こんな私たちを憐れんでくださり、大変な祝福をあなたは私たちに与えてくださいました。そこに大きな犠牲があることを私たちは知っています。いやでも神様、もっともっと私たちはあなたの大きな犠牲を知って、その知識においても成長したいと願います。なぜならそれが我々の生き方を変えていくからです。頭だけの信仰者ではなくて、それを実践する信仰者として歩むことができるように、主よ、どうか私たちを助けてください。あなたの御言葉に従うことによって、何とかあなたに喜んでいただき、あなたの素晴らしさを世に明かしすることができますように、この愛する兄弟姉妹たち一人一人を強めてくださり、主よ、どうかあなたの御心のために、あなたの栄光のために、どうかそれぞれお持ちくださいますように、御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。